天と地とその中にあるすべてのものをお作りになった天の父なる神様、私たちはあなたの元から離れ、家出をし、自分勝手な道を歩んでいました。親父早く死んでくれと言わんばかりの傲慢さと、また自己中心性を持って、親のすねをかじったそのお金を持って、神様は遠い国へ旅立っていったものであります。自分だけで生きていける、父と離れた方が幸せになれると、そう信じて、そして自分の可能性を、また自分の将来を夢見て、神から離れて遠くに旅立っていきました。しかしその結果、私たちが刈り取ったものは何だったでしょうか。虚しさ、孤独、また死の恐れ、また様々な人間関係の中での傷つき、うめく、そのような苦しみでありました。しかしあなたは、私たちの日常生活に起こってくるすべてのことを用いて、私たちをあなたのもとへと招き寄せてくださる、憐れみ深いお父さんであられます。もし私たちが我に返り、向きを変えて、再び父なる神様のもとに身を向けて一歩歩み始めるならば、長い間私たちが帰るのを待ち続けておられる主は、走り寄って私たちを抱き、大喜びして私たちをその父の家の中に、再び奴隷としてではなく神様の子供として受け入れてくださることを、また大祝宴を開いてくださり、私と一緒に喜びを共にしてくれないかと、そのように周りの人にも呼びかけてくださる方であることを感謝いたします。私たちは本当に顔を上げることができないほどの汚れた罪深いものとなっておりました。しかし憐れみ深いあなたは、ありのままのそのボロボロの姿であなた様のもとに帰ってくるようにと招いてくださり、そしてそのことのゆえに罪あるものを受け入れてくださるために、あなたは罪なき一人子イエス様を私たちの身代わりに十字架にかけて殺してくださり、そのイエス様が受けてくださった苦しみによって罪が許され、そして再び神の子供とされる道を備えてくださいました。ありがとうございます。しかしこの方、キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権がお与えになったと、主をあなたが与えてくださっているその約束に心から感謝をいたします。この方は死んで、十字架につけられて死んで墓に葬られただけの方ではありません。三日目によみがえられて、この主の日の朝、日曜日の朝によみがえられて、今も生きておられる、生ける誠の神様であります。目には見えませんが、どんな時にもいつも共にいてくださる方です。聖霊なる神様、どうか今私たちの心の目を開いてくださり、心の耳を開いてくださり、御言葉をしっかりと聞き取ることができますように、そしてそれをしっかりと心に刻み、その命の言葉をしっかりと握って、この暗い世の中で世の光として光り輝くことができますように、地の塩としてこの地の腐敗を防ぐことができますように、どうか主を、私たちを導いてください。教えてください。小さき足らないものが語りますが、このものを清めて、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに分かりやすく語ることができるように助けてください。感謝をし、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
しばらく前まで私は長々と学生をしていたのでありますが、中学校ぐらいの時でしたでしょうか、数学の、参考書を買いました。 そうしますと、なんと聖書の言葉が出てきたわけです。今日この御言葉というところで、この修法に書かせていただきましたが、このですね、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。数学も同じ、あとはその数学の真理の扉は求める者には与えられますなんていう、そういう参考書がありましてですね、ああそうかなんていうことで、一生懸命、この苦手な数学を取り組んだことがありますけれども、しかしこの今日の私たちが学んでいきたい、この求めなさい、探しなさい、叩きなさいというこの言葉はですね、今日初めて聖書を教会に来られた方がいたとしても、おそらく聞いたことがある言葉ではないかと思うんです。いろいろな場面で求めるものは、この叩くものにはこの勝利の扉が開かれるとかですね、本当にこういろんなことでこの聖書の言葉が、語られたり用いられたりしております。しかし今日はもう一度ですね、せっかくこの教会で聖書を紐解いたのでありますから、聖書が語っている本来の意味、何を求めなさいと言っているのか、何を探せばいいのか、探し物は何ですかという歌が昔ありましたけども、何を探しているのかわからないということも人生の中にはあるかと思うんですよ。そしてこの自分が探し求めていたものが見つかったということがあるとですね、これ本当に幸いな、心からの、この充実感と安らぎと、また生きがいを持って、生きることができるようになるのではないかと思いますので、私がそうであったように、本当に取りにならない小さきものが、橋にも棒にもかからないようなものを神様は憐れんで、誰であっても求めるものは素晴らしいものを受けることができます。日常生活の中で、あるいはいろんなところで、この当たり前だと思っているところで、その素晴らしい畑に隠された宝のようなものを探していきますと、全財産を投げ打っても惜しくないほどの素晴らしい宝を発見することができるわけですね。そして叩きなさい、いろんな扉を叩くわけです。まあ、受験生であればですね、狭き門と言われる受験の扉を叩くわけですけども、そこではもう本当に、こう身を削るようなですね、あるいは、こう殺伐としたこの友達もライバルになってしまったりですね、非常にこう心が、この荒れてしまうというか、冷たくなってしまうこともありますが、この天国の門を叩いていくときに、本当に素晴らしいものを上からいただくことができる、そのようなことをぜひ一緒に味わっていきたいと思っているのであります。早速ですが、もう一度聖書をお持ちの方は、今日読んでいただきましたルカ11章の、最初のところからもう一度全体を、これまで順番に読んできたところを、振り返ってみてみたいと思います。私は電気を勉強していました、専攻的に、ですからですね、しかしあんまりこう勉強が身についてないところもあるんですけども、でも、この主の祈りというものはですね、本当に光り輝く、しかもその光がですね、自分の内から出たものではないんだ、コンセントにつながっている電球のように、私の力と私の光はこの方から来ますと言って、この天にある父なる神様を指し示す、私はコンセントにつながっているものでしかありませんという、それをこう表現しながら生きる、そういう祈りだと思います。言い換えればそれは神に全ての栄光をお返しする、神の栄光のために生きるための祈りです。ところがこの前から順番に説明させていただきました、これを主の祈りをひっくり返した正反対の祈りをしますと、これはですね、ちょうど自分がコンセントにつながっているから光ることができているんですけども、そのコンセントの部分を隠してしまってですね、さも自家発電をしているかのように、自分で自分の力で光っているかのように見せかけて、私が素晴らしいんです、私を皆さん褒めてくださいという、そういう全ての栄光を自分に帰してしまうような、そういう悪魔的な祈りになってしまうということを覚えたわけですね。クリスチャンが目指すべきものは何でしょうか。それは、私は神に 生かされているわけではありませんなんていうことでコンセントを隠すのではなくて、私の命は父なる神様から、天のお父様から来ています。私は今生かされているんです。私は自分の力で生きているわけではありません。自分の力で輝いているわけでもありません。ただ鏡のように主の栄光を反映させて、ただですからクリスチャンの生活というのはお月様のようなものだと思うんですね。太陽にはなれないんですよ私たちは、太陽は自分の力で光っています。核融合をしてですね、ものすごい勢いで光り放っていますけれども、しかしお月様はどうでしょうか。自分で輝いているわけではありません。自ら光を放って光るわけではありません。今秋ですからね、夜空を見上げますと本当に綺麗な月を見ることができますが、その作りの光というのはあの太陽の光を受けてそれを反射させることによって光り輝く、これがクリスチャンの人生ではないかと思うんです。クリスチャンは自分が神になることはできません。しかし澄んだ心が与えられていくならば、ちょうど曇りのない鏡のようにされていく中で、それは御霊なる神の働きによりますが、その時に私たちは神様からの光をそのまま反射させて、そして輝いて生きることができる。そしてこの方を見ようと言って、私が輝いて生きていけるのはこの方のおかげですと。よく日本人はですね、おかげさまでとかいうことが言いますけども、誰のおかげなんですか。この私の作ってくださった、この本当の唯一誠の天地万物を作られた神様が、この方のおかげで私は今日本当に幸せに生かされています。全ての栄光を神様にお返しする、そういう、それがこの死の祈りではなかったかと思うんです。この死の祈りは神様に聞くことがなければ、人間の心の中から自然に湧き上がってくる祈りではないということを何度も学んだと思います。いや、むしろ人間が自然に祈ってしまいたい祈りは、この主の祈りとは反対の、自分の名前が崇められますように、自分の思い通りになる自分の国が来ますように、世界を自分の中心とした自分の世界をですね、収めて、こう自分の思い通りに人を操ってですね、こう全ての栄光は私のものだみたいな、それが自然の祈りだと思うんですけども、そうではなくて、あなたは誰のために生きるのか、何のために何が見たくて生きるのか、あなたは自分の栄光のために生きてはならない。それはまさにサタンが誘った死と永遠の滅びに向かっていく道だ。そうではなくて、あなたは命を選ばなければいけない。神の栄光を表すためにあなたを作ったのだから、その時にあなたは最高に輝いて生きることができるのだから、その時にあなたは神の栄光のために生きる時に最高の自己実現がもたらされるのだから、この主の祈りを祈る時にはこう祈って、こういう方向性で神の栄光を求めて生きるんだよ、神の国とその義をまず第一に求めて生きるんだよと主は教えてくださったように思います。前回からその後にですね、書かれている例え話のところを見てまいり、始めております。そこにはこの方向性と祈るべき内容が教えられた後に、じゃあそれをどういうふうに祈っていったらいいのか、その具体的な祈り方について、主は面白い例え話を語ってくださっていました。友人が訪ねてきたんだけれども、その友人の期待に応えることができない、無力な何も持たない自分、そういう自分の無力さに、自分のこの愛のなさに、また出してやるものが何もないというその中で、この悲しい思いをするのでありますけれども、しかしそのような方が真夜中に別の友人の扉を叩く、そういう例えがありました。かつてマルチン・ルーサー・キングもこのところからメッセージをしたと言われております。そのメッセージを今日本語で読むこともできます。真夜中に友人の扉を叩き続ける人、主は人間的なこの思いとですね、父なる神様の思いをその例えの中で見事に語ってくださっていますが、彼は友達だからということで起きて何かをやることはないにしても、あくまでも頼み続けられてしまったら、うるさくて仕方がないという、そういう状況でですね、そのためには起き上がって再び
ベッドから起き上がって必要なものを与えるでしょうと。そのような例えを語られたわけですが、そのように祈りなさい。あの主の祈りで教えた内容で、そのことをそのような厚かましいほどの熱心さを持って祈り続けなさいと、そう教えてくださっていますが、9節10節で今日の選ばせていただいた御言葉が出てまいります。私はあなた方に言います、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であってもと書かれています。今日この週報のところに3つのポイントを記させていただきました。1つ目はこの御言葉に基づいて聖霊を求めなさいというところです。結局のところ何を主は求めなさいと教えてくださったのか、それは13節まで読み進めますとやっとたどり着くところです。今日読みました一番最後の13節をもう一度ご覧ください。このような言葉が記されておりました。もしよろしければご一緒にお読みできたらと思いますが、ルカ11章の13節をご一緒にお読みいたしましょう。3、はい、してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。その前にも父親と子供の親子関係の例えが記されているのでありますが、それはですね、子供がお父ちゃんサンマが食べたいとかですね、お父ちゃんマグロが食べたいとかですね、まあ、いろんなことを言うかもしれませんけども、とにかく子供が魚を食べたいと言い始めたときに、誰が、魚の代わりに蛇なんかを与えるような父親がいるかと。私の知っている牧師先生は実はですね、うなぎの代わりに蛇を釜焼きにして息子に食べさせたという先生がいらっしゃるんですけども、本当にこの町の中でですね、でも蛇って焼くとですね、で釜焼きのあれをつけるとですね、そっくりの匂いがするそうなんですよ。それでお宅の息子さん、あ、お宅はいつもうなぎなんか食べてすごいですねなんて言われて、実はそれが蛇だったんですけどもそういう方でもまさか毒をですね、毒のようなものをそのまま与える父親が、まあ普通はいないでしょうと、いろんな深いこう傷つけられた経験とかの中で、この虐待をしてしまう親が増えているということもありますけれども、でも本来親はやはりですね、自分はそんなことはしたくないというふうに、子供には良いものを与えたいと、それが親だと思うわけですね。同じようにですね、お父ちゃん、目玉焼きが食べたい、卵焼きが食べたい。まあ今卵もですね、そんなにもうありふれてますから、ケーキを出されてもですね、喜ばない子供がたくさんいると思うんですけども、でも普通はですね、こう卵というのは栄養がいっぱい詰まっていて、本当にこうごちそうですよね。で、そういうものを食べたいという時に、誰がですね、サソリのようなもうごつごつとした毒が入るような、そういうものを与えるでしょうかと。あなた方も悪いものであっても、結構自己中心な親という言葉はどうしても否めないところは、人間ですからね、神様ではないですから、どうしても自分にこう何て言うんでしょうか、自分の願いを叶えてくれる息子とかですね、そういう場合には非常にこうさらにこう愛を注ぐことができるのであるかと思うんですけども、そうじゃなくて自分の思い通りに育ってくれない子供がいますとですね、なんだということで怒れてしまうこともあるかもしれませんが、でも、あなた方もそういう自己中心な本当に限られた、限定付きの条件付きの愛しか持っていなかったとしても、自分の子供にはやっぱり良いものを与えたいと願うでしょうと。とすればなおのこと天にいらっしゃる私たちの父なる神様は求める人たちにどうして、その後何と書かれてありましたか。話がですね、スポーンとシフトするんですね。いきなり聖霊という言葉が出てくるんです。どうして聖霊を下さらないことがありましょう。教会に初めて来た方はですね、なんだこの聖霊というのはと思うんですね。
昔の英語の聖書で読みますとホーリーゴーストとか書いてますけども、あのお化けではないんです。あの霊というのは目に見えないでも存在します。聖書はこの世の中には霊というものが存在して、人間の心の中にも、人間のその奥深いところには神様の霊が注がれていると、そしてそれによって人は生き物となったと聖書は語っています。土から作られたものでしかありませんが、神様の命の霊を吹き込まれたゆえに、命の息を吹き込まれたように人は生き物として、人として生きることができるようになりました。聖霊というのは聖なる神様の霊です。霊というものは聖書の中ではいろんなことに例えられます。例えば風、例えば息、同じように目に見えないんですよ。でもいつも動きのあるものです。息もそうですね。鼻からこう鼻で息をするものでしかありませんね。私たちは聖書は鼻で息をするようなものに頼るなと、それは人間でしかないからと、私に頼りなさいと言いますけども、息が止まってしまったらどうなりますか皆さん。まあ五輪中ですってことになりますよね。息が止まれば人は命を失います。死ぬということになります。ですからいつもこう息というのは動いています。風もどうですか皆さん。風というのは動いているものですよね。うちわとかでやりますとですね、こう風を感じることもできますし、外に出ればすがすがしい秋の風を感じることもできるでしょう。でも風が止まったらどうなりますか。止まっている風というのは存在しないんですよね。息とか、風と同じように霊もいつも動いているものです。でちょうど風のように目に見えないんですけど存在します。息のように目に見えないんですけど霊というのは確かに存在します。そして聖書は2種類の霊がいると言っています。神の良き霊と邪悪な悪魔的な悪霊と呼ばれる存在です。そして神様はそういう邪悪な汚れた悪い霊に満たされることではなくて、良い霊を神様から受けなさいということを語っているわけです。実はこの聖霊という方こそキリストの分身とも言われる、あるいは心の中に住んでくださる神様とも言われる、本当に父なる神様が妬むほどに慕っておられる方です。まあ日本人的な感覚で言えばですね、家に行きますとですね、まあ古い家に行きますと大体神棚があったり仏壇があったりするわけです。ところが聖書は驚くべきことを言っています。あなた方は仏壇も神棚も持つ必要がありません。なぜなら本物の神様があなたの体を神の神殿として、神の宮として住んでくださいますから。そうなんですよ、驚くべきことが起こるということなんですけども、神様はどんなに汚れたものであっても、皆さんの心の中をちょっと覗いてみてください。よく心の選択という言葉がありますけども、ちょっと選択しないとですね、ちょっともう昨日も突然ですね、ある方の、家にこう、車で送って行ったんですけども、ちょっと電話してですね、お家の方と電話して、ちょっとやっぱり部屋がですね、あまり片付いてないから、中、上にはお入れすることができませんということだったんですけど、どうですか、皆さんの心の中は。神様をお迎えすることができる状態でしょうか。聖なる神様の霊をお迎えすることができるほどに清い人は誰もいないんです。しかし、今日ありました。誰であっても求めるものは受けると。これはまさにクリスマスにつながってくる素晴らしいメッセージなんですね。キリストはどこで生まれたか、皆さんご存知でしょうか。まあですね、そのうちにクリスマスメッセージに動いていきたいと思うんですけども、日本人は非常に本物を知らないんです。ですから、教会の牧師さんに向かってですね、教会でもクリスマスをするんですかなんていうことがあるんですよね。しかし日本人的な言葉で言えば元祖、本家、本元、これ教会です。クリスマスの、クリスマスを本気で味わいたいと思ったら教会しか味わうことができません。教会こそクリスマスの元祖、本家、本元です。それですね、サンタクロースとかいろんなものが登場してますけども、クリスマスというのは一体何の日なんでしょうか。イエス・キリストという方が、神であられた、天地万物を作られた方が、私と同じ肉体を持った人としてこの地上に来てくださった。
しかも泣くことしかできない弱い無力な赤ちゃんになってくださった。ここにこそ私たちの無力さを十分に分かってくださる神の憐れみが表されました。神ご自身が泣くことしかできない赤ちゃんになられたんですよ。首も座らない。動物の赤ちゃんであれば生まれてすぐに立つことができたりとか、すぐに自分でお乳を飲むことができたりします。しかし人間の赤ちゃんはそうはいけませんね。お母さんがちゃんとこうやって胸のところに持っていかなければお乳も飲むことができません。本当に弱い無力な存在に主はなられたんです。それは私たちの無力さをよく味わってくださるためでした。しかしキリストはどこで生まれたんですか。まあ、ここでも産婦人科に勤めていらっしゃる方もいらっしゃいますが、本当にですね、もう産婦人科なんかお城のようなですね、病院も最近できたりしていますけれども、もう本当にふかふかのベッドでですね、もう綺麗なこうお部屋の中でこう、生まれたばかりの子供と過ごすということがありえますけれども、キリストはどこで生まれたんですか。どこに寝かせられたんですか。いわゆる 3K の場所です。暗くて臭くて汚い、そんなところは人が住むところではない、家畜小屋と言われるところですよね。中高生の中にそういう体験学習でですね、学校でこうそういう、ところに行ってですね、那須高原とか行ってですね、この牛の世話とかするお友達がいるような、臭くて仕方がないと。でもうどういう場所ですかと聞きますと、皆さんも行ったことがあるでしょう。やっぱり臭くて汚くて暗い場所ですよね。衛生的に考えたらバイキンがいっぱいいるような場所ですよ。しかしキリストはそういうところに入ってくださったんですよ。そして主は仰せられます。身を私は心の外に立って叩く。私たちの心の扉をキリストは叩いておられるんです。そして誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら私は彼のところに入るよ、彼と一緒に食事をするよというわけですよね。皆さんの家はどなたかお友達と一緒に食事ができるほど綺麗でしょうか。汚いところで食事したくないですよね。ですから神様はこう約束してくださっているわけです。あなたの心がどんなに汚くても大丈夫、そのままで私を迎えてください。そしたら私があなたの心の中の選択をします。内側から綺麗にこうブランドニューの新しい心に変えて、そして本当にそこで快適に食事が美味しく食べれるような場所になって一緒に食事しましょう。これがキリストが語られている福音のメッセージではないでしょうか。聖なる神様ご自身が、その神の霊ご自身が私たちの心の中に住んでくださるということなんですね。ですから一箇所聖書を開いてみましょう。コリント人への手紙3章の16節というところがありますけれども、先ほどおっしゃ私が説明させていただいた、仏壇ではなくて神棚ではなくて私たちの体が神の住まわれるところになるということを聖書が語っている場所を確認したいと思います。コリント人への手紙第1の3章16節というところが新約聖書の少し後半の部分にありますが、聖書のお持ちの方はぜひ開いてみていただけたらと思います。コリント第1の3章16節を、見ますとこのように書いております。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。クリスチャンが知らないことがありえるんですけども、しかしですね、イエス様は主です、イエス様は私の救い主ですと告白することができた人は、すでに聖霊なる神様の働きを受けて、そしてイエス様どうぞ私の心にお入りくださいとお祈りした人には、すべてこの聖なる神様の霊が与えられています。そしてどんなに汚れた暗い汚い臭い場所であっても、主はすでにそこに入ってくださって、そしてあなたの内側を新しく作り変えてくださっています。料理を作ったりですね、ゴミを捨てたりするこの作業がこの生活の中であるかと思うんですけれども、どうですか皆さん、
生ゴミを捨てないでそのままこう、まあその、まあ、捨てる日が決まってますよね。今日で朝8時半までとか決まってますよね。でそれでついついこうその時間に間に合わなかった時にどうなりますか。それでですね、うまい具合にこう匂いを閉じ込めることができなければ部屋中がですね、その臭い匂いで漂って大変なことになります。私たちの心も同じなんです。私たちは生きている以上罪を犯します。心の中でまず罪を犯します。神様の喜ばれない思い、そして自分自身を汚したり、また周りの人を傷つけたり汚したりしていく、そういう生ゴミのようなものが絶えず出てくるんですね。雑草のように。それでもしその内側を洗濯できなければ、臭いものに蓋をし続けて自分の心を隠し続けて、一生懸命ですね、この外側はきれいに見せ続けてですね、でも内側ではもう本当に汚れたこととか、もう人には言えないようなことを考えてですね、まあ、いわゆる偽善者的なこの22つの顔を持って生きているということがあり得るんですけども、でも主はですね、そういう生活から私たちを解放してくださるわけです。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私には神様が必要です。私には救い主が必要です。イエス様、どうぞ私の心に入って私の心を内側から新しく作り変えてください。私の主人となって、私の心の王座で私の人生をこれから導いてください。今までは私がハンドルを握って私の人生だと自分の行きたいようにハンドルを握っていました。しかし今日からはそのハンドルを、運転席をあなたにお渡しいたします。どうぞあなたがそこに座ってハンドルを握って、あなたが願われるように私を導いてください。これが主の祈りの願っていることでしたけれども、そのようにですね、心の中を主にお渡ししていく、ありのままでいいんですね、その部分は。しかしそのままのどうしようもないところにもう恥を忍んで主をお迎えしたならば、私たちでは到底できない内側から新しくきれいになるという、その救いを主は備えてくださいます。2番目に、御言葉に基づいて聖霊を探しなさいと記させていただきましたが、先ほど申し上げたようなことを主が語っておられます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんと。この聖霊をいつ受けるかというのはいろんな議論があるわけですね。ですからですね、確認したいところなんですけれども、でも聖書は先ほど言ったように、誰も聖霊によるのでなければイエスは主ですということはできないということに基づくならば、やはりイエスは私の主ですと告白できて、そしてイエスをお受け入れしてバプテスマを受けていく人、教会がその人の信仰を公に認めてバプテスマを授けていく人、それはまさに神の霊をすでに受けている人ですね。しかし大切なことがあります。そこのところで私たちが生活に適応していかなければいけないと思うところですが、この三つ目のところです。御言葉に基づいて天の扉を叩きなさい、叩き続けなさい。ここで聖霊を受けるということプラス、その聖霊に満たされ続けるという、このもう一つ次のステップに、この行くことを主は求めておられます。詩篇の一編では、幸いな人のことが出てきます。悪者の計りごとに遭います。罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだと記されます。実はその水路というのは、新約聖書でイエス様が説明してくださったところによりますと、聖霊という方になります。そのことを確認したいと思います。ヨハネの福音書というところをちょっと開いてみていただけたらと思います。新約聖書の、最初のところに、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネと4つの福音書が記されているのでありますけれども、その一番最後のヨハネの福音書というところを、 開いて見ていただけたらと思います。7章を開いてみてください。ヨハネ7章の37、38、39というところを見ますと、水路、生ける命の水の川、新鮮なみずみずしい新しい水が絶えず湧き上がってくる、流れ込んでくる、そういう命の水の川が聖霊なことですよということを主は説明してくださっています。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。はっきり説明されてますよね。生ける水の川、それは聖霊のことを言われたのであると。この埼玉の杉戸町に移ってまいりまして、少しこの近辺をドライブさせていただいたりしました。そうしますとですね、利根川が、坂東太郎の利根川がありまして、江戸川がありまして、中川がありまして、倉松川がありまして、そして、そこに古利根川が、大落としが流れてますね。その他にもたくさんの細々とした水路が、なんとか落としというのが流されている。まあ、最近ではその水道水が引かれてするところもあるみたいですけど、田んぼの中では。この地方一帯を関東平野を回りますと、この利根川のところからですね、道水路が、水路があってですね、至るところにこう、その水路が張り巡らされて、そしてそのことのゆえに豊かな水田や畑が広がっているこの地方であります。もし水路がそばに確保できなければ、それは致命的なことになります。おいしいお米を育てることもできませんし、いろんな作物も育ちませんし、人が住むこともできなくなります。私たちは水路のそばに植わっているからこそ、みずみずしい命の水を受けることができて、そして命に生きることができます。ですから聖霊というのはライフラインなわけですね。水道と同じように、いやそれ以上に大切なんです。このライフラインがストップしてしまいますと、断水してしまいますと、クリスチャンはたちましのうちに干からびてしまいまして、本当にこう、なんていうかですね、こうもうひび割れが出てきてですね、心の中に大変なことになってしまいます。ですから主は御霊を受けただけではなくて、いつも御霊に満たされ続けなさい、いつも水路のそばに植わっているかのように導水路をいつも確保して、神様との関係をいつも確保して生きなさいということを願っていらっしゃいます。そのために、最後に具体的な適用の部分をお話ししたいと思います。この水路は詰まってしまいます。あるいはこの心の中はやはり生きている以上罪を犯しますから、やはりこの生ゴミが溢れてくるわけですね。その時にどうその生ゴミを、罪という問題をどう日常生活で処理したらいいのでしょうか。そこに御霊に満たされていくところの秘訣もありますので、そのことをもう一度学びたいと思います。一番最後に聞くところはヨハネの手紙第1というところです。ヨハネの手紙第1というのは新約聖書の一番後ろの方にあるわけですけども、ヨハネの手紙第1、一章というところを開いてみていただけたらと思います。ヨハネの手紙1章の5節から少しお読みいたします。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちはキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。
もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスのうちは全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。クリスチャンであっても罪を犯します。そして、罪を犯したままで放っておきますと、ちょうど生ゴミが増えていくように、そのことのゆえに、神様に喜ばれない心の状態となりまして、御霊に満たされるということができなくなってしまいます。その時に私は何をしたらいいでしょうか。ゴミを捨てるんです。もし私たちが自分の罪を言い表すならばとありました。神様お許しください、私はこんなことを言ってしまいましたと言って、思い出す限りの、あるいは示してくださる限りの罪を、神様にこれは喜ばれないことをしてしまった、誰々さんにひどいこのことを言ってしまったとか、怒れてしまったとかですね、いろいろな、これは牧師でもあるんですけども、昨日も役員さんのですね、なんかちょっとヒートアップしてしまいまして、申し訳ないことをしたかと思ったんですけども、いろんなことでですね、その時にどうしたらいいんですか。私たちは、神様に喜ばれないことをしたなと、罪を犯したなと思った時には、すぐにそれを言い表して捨てるんですよ。自分の中に溜め込むと大変なことになります。神様に言い表してそれを投げ捨てていくと、神様にお預けしていくんです。そうしますと神様はですね、きれいに全部それをですね、持っていてくださってですね、で再び良い神様の霊で満たされるためのスペースが生まれてまいります。聖なる神様の霊と言われていますから、罪を告白しないままでその心が聖霊に満たされることはありえません。気づいている罪があるならば、そこから離れて、神様こういうようなものを憐れんでください、お許しください、主をもう一度私たちの罪を許してくださいと、主の祈りにありますように、自らの罪の許しを願っていくときに、私たちはちょうど悪い空気を外に吐き出していくように、そしてまた新しい新鮮な空気が吸えるようになっていくわけですね。これを霊的呼吸と言います。クリスチャンの大切な部分ですね。霊的な命にいつも生きていくためには、私たちは罪を吐き出して、新しい神聖な空気が吸えるように吐き出していかなければいけません。そうするときに、また次の新しい神聖な神様の霊で満たされることができるようになってまいります。前回見ましたように、私たちは本当に無力で、愛がなくて、そして、罪ばかりを犯してしまうような、罪の自動販売機じゃなくて自動製造機のような、そんなものですけれども、しかしそのようなものが喜びにあふれて、命にあふれて生きていくために、主はどうしても必要なものがあるよと、それは聖なる神様の霊だよ、聖霊だよ、それをいつも求めなさい、そしていつもそれを探しなさい、私はあなたの心の中にその聖霊を与えたよ。その聖霊はですね、あまりにも汚れているから、さようならと言って、私たちを見捨てる方ではありません。主は、私はあなたを離れず、あなたを捨てないと約束してくださっています。ですから、聖霊を悲しませてはいけませんという言葉がありますよね。私たちは、うちにいる聖霊を悲しませることもできます。それは神様の喜ばれない罪を犯していくときです。しかし、それに気づいたならば、私は今聖霊を悲しませるようなことをしてしまったと、それを示されたならば、それを言い表して、悪いものを吐き出していくときに、主はまた新鮮な良い霊で私たちを満たしてくださいます。朝ごとにそのような霊的呼吸を、いや、この生活の中でそのような呼吸をしていくならば、御霊に満たされ続け、そして御霊の身である愛を結び、そして御霊が与えられている賜物を用いて互いに使い合っていくことができます。その時に苦しんでいる友の本当の期待と必要に応えていくことができる。神様の期待にも応えていくことができる。真のキリストの弟子として、まさになり恥じないクリスチャンとして、
歩むことができると主は約束してくださっていますから、私は日ごとに熱心に厚かましいほどに、御霊なる神様を求めて生き続けていけたらと思います。聖霊を求めなさい、聖霊を探しなさい、天の扉を叩き続けなさいと主は語っておられます。しばらくの時、それぞれの祈りの時に移っていきましょう。1分ほどしばらく神様の前に応答の祈りの時をしていけたらと思います。天の父様、あなたは誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれますと、嘘偽りのないアーメンなる方がそのような確かな約束を与えてくださっています。私たちは本当の意味ではこの聖霊に満たされることがなければ主の祈りを自分の祈りとしていくことはできません。アバ父よと呼ぶことのできるのはまさに聖霊なる神の働きです。そして聖霊によらなければ自己中心な的外れな罪人の祈りしか願えません。どうかしよう、私たちを絶えずみずみずしい聖なる神様の霊で満たしてくださるために、今もし悔い改めなければいけない、言い表さなければいけない罪があるならば、もう一度心深く探ってくださり、それを言い表して主をそれを吐き出していくことができますように。そしてみずみずしい命の御霊で満たされていくことができますように。そしてこの方といつも手をつないで、この方から手を離すことなく毎日の生活を生き続ける中で、豊かな豊かな実を結んでいく私たちとしてくださることを、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。Amen.